意識の流れ、増補改訂版、22回目の配信になります。母親に使ってきた心は、誰一人例外もなく凄まじいものです。だから、あなたは、その母親のお腹を通って生まれてきたのです。産んでもらったのです。第22回目の虚無は、第8章、後編、心を見る大切さ、146ページから153ページを読み進めていきます。
そこで、この母を思う瞑想ということで少し話をさせてもらいます。あなたを産んでくださったお母さんは、あなたと同様、その肉は愚かです。愚かなことを言ったりしたりします。それはそれで、あなたが心を見ていく上で、あなたにとって必要だから、お母さんはその肉を通して演じてくれています。だから、その一つ一つを捕まえて、ああだこうだと言っても仕方がないことです。それよりも、その母親の肉を通してあなた自身の心が引き出されてくるわけですから、その思いをノートに書き出すなどして、しっかりと心を見つめていけばいいのです。そしてある程度まで来れば、あとはその書き出した、あるいは見つめてきた思いに心を向けてみましょう。軽く目を閉じて、最初は肉の母親を思い浮かべながら、しばらく時間を持たれたらいいと思います。そういうことを繰り返していくうちに、ふっと心が何かに触れるというか、何かを心は感じていかれるかもしれません。しかし、それが何であるかとか、そういうことにあまりとらわれることなく、そういうゆったりとした時間を持っていくということが大切なのです。要するに、五感を閉じる時間を持つということです。母親に使ってきた心は、誰一人例外もなく、凄まじいものです。だからあなたは、その母親のお腹を通って生まれてきたのです。産んでもらったのです。どれだけ間違い続けてきたか。あなたは、あなたの心を見ていく中で、自分の出してきた、出しているエネルギーを知っていくことでしょう。許せない。母親を呪って、呪って、殺してきた過去からの、あなたの思いが浮かび上がってくるのです。私は生まれたくなかった。なぜこんな環境の中に、こんな母親から生まれてきたのか。私は苦しいだけだったと、心が一斉に叫びます。たとえ今世は肉的に整った環境の中に生まれてきて、どんなに羨望の眼差しを向けられても、あなたは間違いなく地獄の奥底から生まれてきたのです。だから、どなたの心の中も、そのように荒れ狂っています。そうでなかったら、肉を持って生まれてくる必要はないのです。なぜ肉を持ち生まれてきたのか、みんな真っ黒だからです。その真っ黒な自分と出会っていくのが人生。肉を持っている時間、空間です。だから地獄の叫びを自分の心でわからない人こそ不幸な人なのです。苦しんでいる自分にまさに出会っているのに、知らぬ顔をしている哀れで冷たい人たちです。そして、もっとどうしようもないほどそびえ立っている人は、そんな自分に対して上から物申している方々です。立派で素晴らしい自分があって、そこから教えを垂れようとしているのです。そんな方々はいくら意識の世界に通じていると豪語しようとも、所詮は真っ黒なエネルギーと通じ合っているに過ぎません。やはりその方々から流れるものも、冷たくて厳しい、真っ黒な波動です。波動は正直です。波動は正直に、あなた自身の今現在の心の状態を語っています。どんなに表面を取り繕っても、波動はごまかせません。もう自分のために生きていきましょう。生まれてきたということは、あなた自身が苦しみの中からようやく手に入れたチャンスなのです。肉をもらうということをどれほど絶望してきたか、みんな忘れ去ってしまっているのです。肉をください。私を産んでくださいとお母さんに願ったその思いというものは、ただひたすらにこの苦しみから自分自身を救い出したいと懇願してきたものです。立派な人物にならなくてもいいのです。自分自身が生まれてきた本当の意味を心で知っていく人になってください。強く生きるということはどういうことでしょうか。一つの信念、思想、信仰、 信じる者を御所を大事に抱え、それを頼みの綱として、清く正しく美しく生きていくことでしょうか。歯を食いしばって何くそと、逆境をバネに、必ず幸せをこの手につかむんだとか、あるいは、一つの目標を掲げて、それに向かって七転び八起きの精神で頑張っていくことでしょうか。私は、本当の優しさがどういうことか知らない人は、決して強く生きていくことはできないと思います。そして、本当に優しいということは、相手にただ単に、慈しみ、憐れみ、憐憫の情をかけるというのではありません。もちろん、優しく言葉をかける、優しい態度を示す。それは、あなたの心の中に優しい思いがあるから、それを肉で表現すればそうなっていくのでしょうが。しかし、それは肉的な優しさであって、本当の優しさは、自己供養という作業を通し、あなたの心の中からどんどん湧いて出てくるものなのです。そして、本当の優しさは、自分が出そうとして出るものではありません。すなわち、自分を自分で受け入れていく作業を、自分の心の中でどんどん進めていかない限り、本当の優しさはわかりません。そして、その自己供養を通して湧き出てくる優しさというものが、肉にもにじみ出てくる。それが言葉となり、態度となっていくのが本筋だと思います。ここでまた聞き慣れない言葉、自己供養という言葉が出ました。これまでに書いてきましたように、人生の目的は、この自己供養ということにあります。自己供養とはもちろん造語です。自分を自分で供養する。すなわち、地獄に沈み込んで苦しみあえいでいる自分に本当のことを伝え、共に喜びの自分に帰っていこうとする作業です。言うまでもなく、この作業をするには、まず自分の実態を心で知り、感じていくことから始めていかなければなりません。自分の実態とは、自分の意識の世界ということです。そのために心を見るということを伝えてきました。心を見せてくれる教材は、あなたの周りにはたくさんたくさん用意されています。それらのものを通して、間違ってきた自分、苦しんできた自分と出会っていくのが、肉を持つ時間、いわゆる肉の人生だということも伝えてきました。そして、その間違い続け、苦しみ続けてきた自分だけが自分であるのかというと、そうではなく、本当の自分がちゃんと心に存在することも伝えてきました。本当のあなたは、その心に真のパワーを持つ喜びの存在です。限りないぬくもりと優しさを心から放出できる存在なのです。それを押しとどめて、そんな自分を捨て去って、無知とエゴと欲の中を生き続けて、真っ黒なエネルギーを垂れ流したままこの宇宙に存在し続けてきた。それがあなた自身の今の実態です。そのあなた自身は、今もなお苦しみの底に沈み、さまよい、救いを求めているのです。その自分を救っていく道を、ただひたすら歩いていくことが自己供養の道です。自分を救っていくのは自分にしかできないことなのです。だから、それをしていくために、私たちは今、肉という形を持っているのです。しかし、私たちは肉を持ってくる、つまり、生まれてくる本当の意味がわからないまま、知らないまま成長していき、肉を楽しませ、喜ばせるという、肉の喜びと幸せのみを求めていく人生を繰り返していきます。その結果が今、自分に返っているだけのことです。もちろん、今世だけの結果ではなく、遥か遠い過去よりの結果が、あなたの心の中に、真っ黒に凝り固まったヘドロのような思いとなって蓄積されています。その一つ一つを、どうぞ、あなたの心の中から解き放してください。ぬくもりへ、喜びへ返してください、というのが自己供養です。